4ページから10ページ、桜井市議会だより、令和5年3月1日発行、ナンバー205、大事、桜井高校書道部2年、下江さなさん、写真、春到来、桜井高校写真部3年、小野瑞希さん、写真は空に枝を伸ばした梅の花です。写真終わり。定例会、臨時会報告、4ページ。11月臨時会、5ページ。12月定例会、5ページから10ページ。桜井市議会広報委員会、事務局電話429132、ファックス465930。11月臨時会、12月定例会報告、令和4年度一般会計補正予算、工事請負契約48億円を可決、令和4年11月臨時会、令和4年11月臨時会は11月9日水曜日に開かれ、被扶養者住民税非課税世帯等に対する臨時給付金事業、子育て世帯支援給付金に関する補正予算を中心に審議を行いました。令和4年度補正予算1件、令和4年12月定例会、令和4年12月定例会は12月7日水曜日から26日月曜日までの20日間の会期で開かれ、子ども医療費助成条例の一部改正や、桜井市グリーンパーク、ごみ焼却施設、基幹的設備改良工事に係る工事請負契約の締結の議案を中心に審議を行いました。令和4年度補正予算4件、条例の一部改正5件、工事請負契約の締結1件、指定管理者の指定1件、損害賠償の額を定めること1件、議員発議意見書2件、トピックス、出産・子育て支援が充実されます。出産・子育て応援交付金の創設、すべての妊婦、子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備、子ども医療費助成制度の拡充、令和5年4月1日から医療費助成の対象年齢を18歳までに拡大、詳細は7ページ、文教厚生委員会へ。11月臨時会、議案番号、付託委員会、議案第65、総務委員会、件名、令和4年度桜井市一般会計補正予算第7号、概要、補正額9890万4000円、家庭用可燃ごみ収集袋を市内各世帯へ配布するための所要額、私立小中学校の学校給食費をさらに3ヶ月分、令和5年1月から3月分の追加免除にかかる財源組み替え等、被扶養者住民税非課税世帯等に対する臨時給付金等、議決結果可決。総務委員会臨時会付託案件1件、令和4年度桜井市一般会計補正予算第7号抜粋、被扶養者住民税非課税世帯等に対する臨時給付金事業について、問い、給付はいつ頃の予定か、答え、申請期限を2月末とし、 3月末には給付を完了する予定である。ゴミ袋配布事業について問い、臨時交付金の活用として当事業以外で生活費等に変わるような事業の検討はされなかったのか。答え、クーポン等の配布事業では年度内執行が難しいため、生活に関連するゴミ袋を配布することとした。市内私立幼稚園運営事業者に対する給食のまかない材料費及び電気代の支援について。問い、まかない材料費の支援対象外の園に対し、公平性を保つために相当分の支援を行う考えはあるのか。答え、自園調理していない園についてはまかない材料費の値上げによる影響はないため支援の対象としていない。12月定例会、表があります。議案番号、付託委員会、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。14項目あります。議案第61号、総務委員会、令和4年度桜井市一般会計補正予算第8号、補正額11億8665万2000円。令和3年度決算剰余金の財政調整基金への積立金、私有施設最適化整備更新基金への積立金、マホロバセンターの市占有部分及び共同利用部分について、エルト桜井管理組合にかかる持ち分割合に基づく共益負担金等、可決。議案第62号、令和4年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額1億258万7千円。一般被保険者医療給付費及び介護納付金にかかる追加所要額等、可決。議案第63号、令和4年度桜井市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、補正額6万2000円。令和3年度国庫補助金清算に伴う返還金、可決。議案第64号、桜井市の職員の定年等に関する条例等の一部改正等について、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、対象条例の一部改正及び廃止を行う、可決。議案第65号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について、令和4年人事院勧告に伴い対象条例の一部改正を行う、可決。議案第66号、文教構成委員会、桜井市立埋蔵文化財センター条例の一部改正について、令和5年4月1日から桜井市立埋蔵文化財センターの業務を桜井市が行うことに伴い条例の一部改正を行う、可決。議案第67号、文教構成委員会、桜井市子ども医療費助成条例の一部改正について、令和5年4月1日診療分より入院・通院等にかかる医療費助成の対象年齢を18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものとするため、条例の一部改正を行う、可決。 議案第68号、桜井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、
中和幹線沿道大福地区において、
幅広い業種の企業立地が可能となるよう、店舗に併設できる作業場の床面積の上限を緩和すると、条例の一部改正を行う、可決。議案第69号、公の施設の指定管理者の指定について、指定管理者の指定の期間が満了する次の公の施設について、指定管理者の募集を行い、選定した団体を指定管理者とする。桜井市懐柔集会所、懐柔区、桜井市火葬場、一般財団法人桜井脇谷公園墓地、桜井市立大福共同浴場、大福木部区自治会、桜井市立豊田共同浴場、豊田区自治会、可決。議案第70号、文教厚生委員会、工事浮世絵契約の締結について、契約の目的、桜井市グリーンパーク、ゴミ焼却施設、基幹的設備改良工事、契約の方法、随意契約、公募型プロポーザル、契約金額、48億8070万円、契約相手方、日立造船株式会社、可決。議案第71号、総務委員会、令和4年度桜井市一般会計補正予算第9号、補正額4762万円、すべての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てができる環境整備に取り組むための出産・子育て応援交付金及び実施にかかる事務費、可決。議案第72号、損害賠償の額を定めることについて、損害賠償額58万7400円、公用車で市内走行中、対向の停車していた相手方の車両の破損について、損害賠償の額を定める。可決。発議案第5号、帯状疱疹ワクチンへの助成、並びに定期接種化を求める意見書の提出について、提出先、厚生労働大臣、財務大臣、可決。発議案第6号、知的障害者、知的障害行政の国の対応拡充を求める意見書の提出について、提出先、厚生労働大臣、可決。表終わり。特別委員会、ゴミ焼却施設基幹的設備改良事業等調査特別委員会第4回委員会11月9日水曜日に委員会を開催し、当事業の仮契約までの経過説明と質疑応答、また事前に提出された質問の回答を受け、今後の予定の確認を行いました。主な質疑応答。問い、仮契約において物価高騰に対応した条項はどうなっているのか。答え、国からの通知がある物価スライド条項について、一定以上については市が負担すべきものとされているため、今後その適用もあるものと考えている。問い、工事費の積算についてどのような精査を行ったのか。 答え、全国都市清掃会議が発行している点検補修工事積算要領等を用いて精査を行った。問い、今後の事業計画に変更はないのか。答え、要求水準書で請負業者の責任施行を謳っているため、性能が上がる分については追加費用が発生しない発注方式を採用している。
総務委員会、付託案件2件。令和4年度、桜井市一般会計補正予算、第8号、抜粋。記載の活用について。問い。道路整備事業に対する400万円の記載について、記載以外の財源確保の方法は考えられなかったのか。答え。有利な記載の活用。交付税措置のある記載を使い財源を確保するという考えで賄っている。マイナンバーカードについて、問い、交付率向上についてどのように考えているのか。答え、国は全国民への交付を目指しているが、現在、令和4年12月現在、市の交付率は 55.3% で、国の交付率を上回っている。県の交付率 59.4% を次の目標としている。エルト桜井管理組合にかかる、持分割合に基づく共益負担金について。問い、滞納している事業者が参入する際、市独自で調査はされたのか。答え、金融機関が信用調査された結果として理解している。問い、今年度にこの問題が解決しなければ、来年度も引き続き予算計上していく状況であるが、この状況はいつまで続くのか。答え、滞納者が区分所有者である限り、毎月継続して、共益費等が発生するため、今後、管理組合の建て替え払いの必要性がなくなるまで、各区分所有者によって負担金を出し合わなければならない。令和4年度、桜井市一般会計補正予算、第9号、抜粋。出産・子育て応援交付金について。問い、伴走型の相談事業として、どのような計画を立てて国へ提案しようと考えているのか。答え、相談事業は現在も保健師が実施していることから継続して行う。問い、今後も継続していく事業であるが、来年度以降の給付方法についてどのように考えているのか。答え、来年度以降、奈良県全体や広域での取り扱いが実施できれば、クーポン券等による給付も考えていく必要があると考える。文教厚生委員会、付託案件3件。桜井市立埋蔵文化財センター条例の一部改正について、抜粋。管理体制について、問い。直営、市が業務を行うとする理由について聞きたい。また、他の指定管理委託についても、今回と同じような評価を行い直営としていくのか。答え、文化財協会受託者に指定管理業務委託している業務以上の取り組みが難しいためである。他の指定管理業務については評価も行っており、今後精査していきたい。桜井市子ども医療費助成条例の一部改正について、抜粋。一部負担金について、問い。市民が一部負担している金額についても、全額免除してはどうか。答え。約4100万円から4300万円の市の負担となることから、財政的な課題もあるため、現在は厳しいと考える。工事請負契約の締結について、 抜粋。桜井市グリーンパーク、ゴミ焼却施設、基幹的設備改良工事について。問い。今後検討される広域処理に対応できる工事となるのか、また、いつ頃から検討される考えか。答え。広域ではなく、市内のゴミ発生量を基準に考えた処理規模で考えている。新設路建設の場合、協議等の期間も含めると、9年から10年かかると考えられるため、それを踏まえて広域処理の検討を行っていきたい。問い。今後の運営管理業者選定における競争性について考えているのか。答え。県内の他自治体でプラントメーカー以外が応札している事例はある。競争原理が働くよう努めていきたい。問い。地域に対してどのくらいの周知がなされているのか確認の上、丁寧な合意形成が図られるべきと考えるが、地域への対策はどのように考えているのか。答え。六課大臣の区長へ説明を行い了承を得ている。今後も進捗に応じて周知を図っていきたい。各議員の顔写真と二次元コードが掲載されています。代表質問、桜井黎明の会、公共交通のあり方について、岡田浩二議員。問い、市内の公共交通の問題点をどのように捉え、改善しようとしているのか。高齢者の移動手段として、グリーンスローモビリティ、低速電動バスがあるが、導入を検討してはどうか。また、いろんな交通手段を組み合わせて自由に使えれば便利になる、シームレスサービス、MAAS、モビリティアズアサービスを活用してはどうか。答え、課題は、1、利用実態に応じたコミュニティバスの効率的な運行。2. 市内に点在する観光資源への公共交通のアクセス方法、情報の充実。3. 市、住民、事業者が共同した公共交通の維持、活性化を促す仕組みづくりであり、これらを整理し、マスタープランとして地域公共交通計画を策定する予定である。利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段について、国の動向にも注視し、導入について検討していく。その他の質問項目。避難所における命の確保について。桜井市立小中学校の規模適正化について。代表質問。新生自民クラブ。不登校対策について、東俊勝議員。問い。全国の不登校児童生徒は、令和2年度約19万人、令和3年度約24万人と急増している。市内小中学校における不登校児童生徒の人数と、当該児童生徒に関わる取り組みについて聞きたい。答え。市の不登校児童数は、小学校が令和2年度38人、令和3年度38人、中学校が令和2年度38人、令和3年度66人である。児童生徒の欠席が続いた場合、家庭訪問や電話連絡等を実施し、家庭との連携強化に努め、情報共有を図っている。さらに、市内4中学校にスクールカウンセラーを配置しており、児童生徒、保護者、学校教職員等に専門的な指導や助言を行っている。また、欠席が長期化した児童生徒及びその保護者には、適応指導教室、桜の広場を紹介し、学校復帰につながるよう働きかけている。その他の質問項目。新型コロナウイルス感染症の第8波への対応について。 代表質問、公明党。自治体 DX の取り組みについて、大西渉議員。問い、1、マイナンバーカードの普及促進、活用について、庁内の連携が不可欠だと考えるが、どのような体制をとっているのか。2、国の自治体 DX 推進計画では、国民の利便性向上に資する手続きについて、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルからオンライン手続きを可能にしているが、市の準備状況はどうか。3、自治体マイナポイントの導入について市長の考えを聞きたい。答え、1、マイナンバー連携会議、関係課10課を本年4月に設置し、出張申請受付やマイナポイント特設ブースへの協力・応援体制の構築を図っている。2、27手続きが対象となっており、令和5年3月末頃から順次スタートできるように準備を進めている。3、自治体マイナポイントがどのような施策に活用が可能か、技術面、費用面も含めてしっかり調査研究を進めていきたい。その他の質問項目。発達性読み書き障害について。学校等における転換発作時の口腔溶液の投与について。代表質問。桜井維新の会。保育所の待機児童解消について。工藤正幸議員。問い。全国的には激減している保育所の待機児童であるが、桜井市では令和4年に国の定める待機児童が初めて発生した。出生数も減っている状況で起こっていることに行政は危機感を持たなければならないと考える。そこで、1、待機児童を解消するためにどのような努力を行っているのか。2、保育士不足を解消するために正規職員を増やす考えはないか。3、会計年度任用職員の給与が橿原市に比べ採用時において5万円以上低い状況である。職員採用のためには待遇改善が必須と考えるがどうか。答え、1、私立事業者より受け皿拡大に向け積極的に支援をしている。また、市採用の保育士の雇用に継続的に努めている。2、保育士の退職者補充は行うが、採用者数を増やすことは考えていない。3、他市との比較や調査を行い、必要であると判断できれば努めていきたい。その他の質問項目。外国人に向けた観光戦略について。
一般質問。奨学金返還制度について。大園光明議員。問い。国は地元企業に就職した方の奨学金返還を支援するための基金を造成するよう推奨している。他自治体では奨学金返還を活用した若者の地方定着を図る取り組みを進めている。桜井市は現状のままでは15年後、労働力人口が5000人減少すると見込まれるが、若者の地元企業への就職や、都市部の大学等からの地元企業への就職の促進を図ることについて認識され、奨学金返還支援を検討されたことがあるのかどうか。答え、奨学金返還支援による若者の地方定着推進は、地方からの人口流出への対策の有効な取り組みとして認識している。他自治体の取り組みや成果も見定め、桜井市町人仕事創生総合戦略推進会議の意見も聞きながら、奨学金返還支援を含めた有効な若者の定着のための制度づくりに積極的に取り組んでいきたい。その他の質問項目。 グリーンライフポイントについて、生涯活躍の街について。一般質問、貧困対策について、小西誠二議員。問い、子どもの貧困は成長の可能性を阻むだけでなく、子どもにとって大事な教育の充実を損なう重大な問題であるが、日本では子どもの7人に1人が貧困状態となっている。教育環境を損ねる要因である子どもの貧困に対する対策の基本方針について聞きたい。答え、市において早急に対応すべき課題であり、子どもの貧困対策の推進に関する法律等をもとに、地域の実情に即し、効果的に取り組みを進めることが重要である。貧困の連鎖を断ち切り、切れ目のない支援体制を構築し、関係機関における情報の共有や連携を図っていく。支援が届きにくい子どもや家庭に配慮し、窓口のワンストップ化等の体制づくりを進める。すべての子どもたちが希望を持って自分らしく成長できるよう、全力で支援していきたい。その他の質問項目、子育て支援について、生理用品の無償配布について、環境事業について。一般質問、マキムク地域の活性化と魅力創出その情報発信について、坂口豊議員。問い、マキムク遺跡を含むマキムク地域は、日本の古代国家発祥の地であり、その魅力をさらに磨き、強力な情報発信を行って、地域を活性化させることで、桜井市全体の活性化にもつながるものと考えるが、市長はマキムク地域の魅力をどのように捉え、地域の活性化に生かしていく考えか。答え、1、マキムク遺跡が持つ、ハスカ地域に先立つ国家成立の地としての価値や魅力を、市民はもとより国民の中に認識されるよう取り組む。2、マキムク地域の持つ価値の発信やイメージの定着に合わせて、遺跡の保護や整備を進め、来訪者、観光客が見学しやすい環境を整える、この2つの視点で取り組んでいきたい。マキムク地域における遺跡の整備事業は、奈良歴史芸術文化村、ナフィック、奈良食と農の魅力創造国際大学校、アスカ藤原の世界遺産登録との相乗効果に大きな期待が持てるものと考えており、遺跡や環境の整備を進めて、誘客につなげながら、地域の活性化を図っていきたい。一般質問、交通難民解消と中山幹部へのデマンドタクシーの導入について、東力議員。問い、利用者の減少による路線バスの減便や停留所までの移動の不便さによるコミュニティバスの使いづらさから、中山間地域からデマンドタクシー導入についての要望が出されているが、桜井市地域公共交通活性化再生協議会で検討されたのかどうか、また導入についてどのような問題があり、解決策には何があるのか。答え、協議会ではデマンドタクシー導入のあり方について継続して検討することとしており、要望が出されている地域への導入については、桜井市地域公共交通計画の策定の中で検討を行いたいと考えている。導入に向けては、近くを走るバス路線の再編、減便などを行う必要があるが、観光路線としての需要が大きい路線や、奈良県基幹公共交通ネットワーク計画に確保が必要として掲載された路線もあることから、関係機関との協議が必要となる。協議会において議論していきたい。一般質問、桜井市の教育の課題について、 金山茂樹議員。問い。魅力あるまちづくりにとって、教育は非常に大切であり、より良い教育環境を整えるのは市の責務であると考える。登下校の安全に対する保護者の不安や、公立中学を選択せず、私立中学へ進学するなど、学校の立地場所が関係する場合もあり、特に桜井中学校は、立地場所の適正化を図る必要があるのではないかと感じている。市内小中学校における登下校の安全確保の取り組み、私立中学へ進学した生徒数、市内私立高校等の移転後の跡地利用について聞きたい。答え、通学路の安全点検を行い、要対策箇所について関係機関と連携し対策を進めている。私立中学へ進学した児童数は、令和3年度は55名である。私立高校の跡地は、市の活性化のために活用してほしいと要望しているが、現在、協議検討されている。子どもたちが自分の進路を自分の力で切り開くことのできる確かな学力とたくましい心身を育成することができるよう取り組んでいきたい。一般質問。市道立花街道2号線の道路拡幅について。工藤俊太郎議員。問い。市内の通学路では安全点検を行い、桜井市通学路交通安全プログラムにおいて、要対策箇所が公表されている。そのうち、未対応になっている市道立花街道2号線の拡幅については、用地買収の見込みが立ったと聞いているが、その進捗状況と財源の確保はどうなっているのか。答え、令和4年度当初に、道路拡幅部分の地権者の合意が得られる見通しとなったことから、用地買収面積の確定を行うため、道路詳細設計業務にかかる補正予算を今議会12月議会に提出している。令和5年度は、用地買収及び建物保証にかかる予算の確保。令和6年度以降は、工事の着手に努めたい。財源については、国の社会資本総合整備事業費、防災安全交付金を活用する予定をしている。国への要望活動を継続して行い、関係機関との連携体制をさらに強化させながら、通学路の安全確保に全力で取り組んでいきたい。その他の質問項目、近鉄大福駅周辺まちづくりについて。一般質問。県域水道の一体化について。吉田忠夫議員。問い。第5回協議会で、奈良県広域水道企業団基本協定案、基本計画案が示されたが、法定協議会設置議案の議決時期と、市民への説明はいつになるのか。県域水道が一体化になれば、市の自己水源の廃止はいつか。基本計画案には、大災害に対応したバックアップについて、具体的な整備方針が示されておらず、県域水道一体化には賛同できないが、市長の考えはどうか。答え、法定協議会設置の議決時期は、令和5年3月議会の予定である。市民への情報通知は、ホームページや広報誌に加え、パブリックコメントを実施予定である。自己水源の廃止時期は、令和9年度中の予定であるが、具体的な時期は、企業団設立後の詳細な計画の中で明記される。市としては、単独で経営を続けるよりも、一体化によって、市民に安全安心な水道水を将来にわたって安定して持続的に提供できるものと確信している。その他の質問項目、生活保護制度について。トピックス、 議会のデジタル化推進、緊急事態に備えて、桜井市議会では災害の発生や感染症蔓延等の理由により、議員が参集できないことを避けるため、オンライン委員会の開催を可能とするよう規定し、昨年11月にデモンストレーションを実施しました。検証をした結果をもとに、設備の整備をしていく予定です。オンラインによる議会報告会や議員研修会などにも活用し、議会の ICT 化、さらなる議会運営の効率化を目指します。写真はデモンストレーションの様子です。本会議の録画映像を配信しています。詳細は桜井市議会インターネット録画配信へ。各議員の二次元コードからもアクセスできます。